んにちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想メッセージをくださいまして、どうもありがとうございます。大変嬉しく読ませていただいています。今日は怒られるのが苦手、ビクビクしがちなあなたへというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、職場のね、電話なんかで会ったこともない人に怒鳴られてしまって大ショックね。そういうことないですか？はい、こういうことがあると何日も引きずってしまって、そういえばね、昔から人から何か言われると怖くてなんて、そんな風になっているあなたへのメッセージでもあるんですけれどね。はい、私は悪くないんだから、もっと正々堂々としたいなっていう風に思っているあなたへのメッセージでもあります。はい、確かにね、理不尽なことで怒られたり怒鳴られたりすることってありますよね。特に先ほどのように職場での電話みたいなものではですね、知っている取引先の方とかね、上司同僚ならいざ知らず、全く顔見知りではない単なるクレーマーからのものだったりすれば、もうこう、なんて言うんだろう、嫌な役回りを引き受けちゃったなみたいな気持ちになったりもしますよね。運が悪かったと受け入れて電話を切った後にね、同僚、周りにいる同僚に参ったなーくらい言えればいいんだけれど、そうではなくて、私が悪かったんだとかね、悪いことが起こるのは私のせいなんだみたいな方向になってしまうと、ちょっとこれ不運ですよね。で、不運っていうのは、そう思うことによってますますそういう嫌なことをね、引き連れてしまう可能性を考えての不運という意味なんですけれどもね。だから今日は、なんか良くないことが起こると私のせいとか私が悪いからなんて、考えてたらね、どんどん気分がめいってきちゃわないですかっていうようなことを問いかけながら、はい、3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目が、怒られる私はダメ人間。2つ目が、怒っているのはあなた。そして最後に3つ目、人との間に壁を作る人。はい、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたは、このスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。はい、では早速1つ目の、怒られる私はダメ人間というところからお話入っていきたいと思います。アラサー女性の春菜さん、仮名です。はい、春菜さんは職場の電話を取ることが大の苦手でした。一度自分宛ではない電話を取った時にですね、先方が電話に出た人間を確認せずに、いきなりこう頭ごなしに怒鳴り散らし始めたからなんですね。同じ職場のね、春菜さんの同じ職場の別の社員に対しての大文句だったわけなんですけれど、相手の勢いがあまりにもすごかったため、春菜さんはね、当人に変わる間もなく怒鳴り散らされて、先方はね、受話器をこう投げつけるように切ったわけなんです。確かに怖いですよね、こんなことがあるとね。本当は電話に出るべきだった同僚は平謝りでね、そのかけてきた相手にもちろん電話を入れ直したそうなんですけれど、春菜さんはね、しばらく動悸が収まらなくて、唇はカサカサになって肩の震えが止まらなかったそうです。で、こういう時ね、周りの人たちに、全くもう勝手に怒って勝手に切っちゃったよとか、あの電話の人ちょっと切れすぎてて血圧高くなってないかなとかね、自分とは違う感性の人間なのかもみたいな感じで切り離すことができれば楽なんですけれど、春菜さんはこともあろうに、私がいけなかったんだ、こういうことが起こるのは私のせいなんだって自分を責めてしまうのでしたね。はい、っていうのも、春菜さんにはね、ちょっとこう苦い過去があって、中学生の頃のね、部活でね、一方的に先輩と先生に詰められたことがあったんです。原因はよく覚えてないんだけれども、これは春菜さんが原因ではなくて、他の生徒がしたことが原因だったんですね。だけど強さで言ったらね、叶うことのない先輩たちと、それからラスボスでもある顧問からの詰め寄りにね、弁解の余地はなく、ただこう一人春菜さんだけ責められてしまったわけなんですね。で、お母さんにも言えず、友達にも言えず、 ものすごく悲しくて怖かったんだけれど、まあ、そのことは心の中に閉じ込めて生きてきたわけなんですね。でその時も春菜さんは私がいけないんだってそんな風に思ってしまったそうです。で2つ目の怒っているのはあなたということについてお話をさらに進めていきますけれど、まあ、それ以来ですねちょっとこう怒られることに過敏になってしまった春菜さんなんですよね、うん、怒りっぽい人が苦手になっていくんです。でも怒りっぽい人を避けようとすればするほど自分の周りには怒りっぽい人が増えていくような気もしてたんです、うん、でそして怒りっぽい人のどばっちりをなぜか一番自分が食らっているようなそんな気分になってたわけなんですね。でそれもそのはずなんですよ。だって春菜さんは怒られる一方でその理不尽な怒られ方をしたことをね、本来春菜さんが怒るべきことを何も怒らずに来たからなんですね、はい、ちょっと話を変えますけれど、悲しみを封印して悲しみを感じないようにしていると自分がね悲しみを感じるような人が周りに集まってくるんです。悲しみに満ちた人が周りにいるのだとしたら、もし今少しでもあなたが悲しみを感じられるようにその人たちが存在しているのかもしれません。で、そしてもしそうなんだったらあなたは悲しみを封印して生きてきているのかもしれないということですね。それともう一つ、恐れを封印して恐れないようにして生きていると自分が恐れを感じるような人が周りに集まってきます。だから今もし恐れに満ちた人が周りにいるのだとしたらあなたが少しでも恐れを感じられるようにその人が存在しているのかもしれないということ。でそれを踏まえると怒りを封印して怒らないようにして生きていると自分が怒りを感じるような人が周りに集まってくるんですよ。だから周りに今怒りに満ちた人がいたりあなたが怒りを抑え込むような場面が多いのだとしたらあなたが少しでも怒りを感じられるように本質を表すことができるようにその人が存在しているのかもしれないっていうことです。っていうことは春菜さんは今まで自分の怒りを相当抑え込んで生きてきたっていうことになりますね。でその怒りとともに悲しみも恐れも感じていたはずなんです。湧いてくる感情にはいいも悪いもないのでそれなのに抑え込んでしまいますと時にこんな風に自分をね窮地に立たせるような場面に遭遇させてまで感情を復活させようと運命が味方してくれているなんてことが起こります。で最後に3つ目の人との間に壁を作る人ということについてお話をして、今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけれど、自分の感情に蓋をして生きていると人との間に壁ができます、うん、壁ができると一人で閉じこもるか勝手に人の心を妄想するかそんな世界に生きることになっちゃいますね。春菜さんは怒りっぽい人を目の当たりにすると人と その境界線というよりもね壁を作ろうとしますね。つまり見なくて済むという状態に従います。ですが見なくて済むどころかそういう人がうじゃうじゃ湧いてきて挙句こういうことが起きるのは自分のせいだと自分を嘆いてたんです。ここがまず春菜さんの選択ミスですね。人との関係性においては壁を作るのではなくて2本の線を引くっていうのがね先なんですね。壁ではなくて線です。自分の前と相手の前にあるこの2本の線のことです。でこの境界線を越えないことが人付き合いの肝になりますね。で心の中にあるのは、あなたの大切な感情です。同時に相手の心の中にあるものは相手にとっての大切な感情です。でも相手の心の中にあるもの相手が感じている感情はあなたの中にまで入ってこれません。入ってこさせてはいけないものですね、はい、その線引きができるようになると無駄に人に恐れや怒りを感じることが激減します、もちろんですね怒りも恐れも悲しみも大切な感情です。で怒りっていうのは自分や大切な人を守るためには欠かせない感情でもありますね。だからこういった感情っていうのはむやみに封印してはいけません。 今日は怒られるのは苦手、ビクビクしがちなあなたへというテーマでお話をしてきました。こうなんて言うんだろうな、人の感情に振り回されやすいっていうあなたはね、一度お話をお聞かせください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、こちらも気になったら、この配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで、今日も最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。それではまた、さようなら。